FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
フューチャースケープ、
はい、今日もお疲れ様でした。
はい、お疲れした。
くんどうさん、あの花粉症だって言ってる割にはそんなに番組中辛くなさそうでしたね。うーんって何何その指パッチ
だねだねだね
何だね
いや分かった
何このニューキャラ
いや今ちょっと喜びの今日まだ薬も飲んでないし目薬もさしてないんですけど、
でも全然
全く私大丈夫、私大丈夫
浮かれすぎてなんかちょっとおかしくなって、
大丈夫ですよ。
でも全然平気そうですね。平気、平気。あ、よかったね。
今日は平気ですね。
よかったですね、うん、まあね、薬とか飲みたくないもんね。
そう、なるべくね、
うん、
薬には頼りたくないですよ、
うん、頼らないで乗り越えたいよね、
う
ん、
そうですよ、
ね、
では、
はい、
今日来ている、
はい
はい、まず先にこれいこう、うん、クンドセレクション、
はい、
エントリー商品来ております、
はい、
バットマンから、熊本県八代市、ね、ぼけ棒、ねぼけ堂のおせんべいです。
ねぼけ堂、
うんうん、某京都の高級料亭粉醤油を思い出させる上品な味ですランドマーク名誉市民賞をよろしくお願いします。わかりました、送るようにちょっと送ってあげてくださいこれねぼけ堂、
なんか名前がちょっと可愛くて気になるよね、うん、ねぼけ堂って。
どっち行ってますか。あ、じゃあこの醤油、はい、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
わ、なんかおせんべい食べるの久しぶりだな。
久しぶりねおばあちゃんとおせんべい食べるとね
そうだね、
一気にこう
なんかねあ、なんかちょっと軽い感じ、
うん、
あ、
うん、
あ、
うん、
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 うん、あ、これいいじゃん、
うん、何これ、寝ぼけ堂、
え、すっごいいい感じ、なんかね想像したのとちょっと違う ASMR みたいになって
うん、いきますか、
はい、
最高金賞、
うん、うん、久しぶりにフライング、
くんどくんどくんどくんどセレクション、くんどセレクション、
間違いない、
これは素晴らしい、
うん、まあ、いいね、
最近食べたおせんべいの中で一番うまいね、
美味しいね、
うん、びっくりした、
寝ぼけ堂最高、
寝ぼけ、寝ぼけないよこれ、目が覚めるよ ね、
ね、目が覚める美味しさよ、
うん、
え、これ本当
素晴らしい、
ちょっと買う、買う、これ
このね醤油の味付けもちょうどいいね、
ちょうどいいね、
うん、
そしてあのフライングしてシャーってこう、
うん、行った時
の、会った時の牛肥さんのあのちょっとどうやった感じこれで間違いないだろうみたいな、これは美味しい、
なんか最近のクンドセレクションの中でも結構な、
うん、
ねえ、
うん、
あれ寝ぼけ堂ってやるといろんなとこ出てくるね、
あ、そうなの、
寝ぼけ堂本店、うん、お、食べログ、食べログ載ってるけど得点は出てませんね、
ええ、これはいい、うーん、
あ、寝ぼけ堂はね、
うん、
大正8年創業だって、の米のお菓子の専門店で、
うん、
現在も創業からの天日干し手焼きにこだわりせんべいを作り続けております。
さすが、
へえ、
だからこそより美味しいんだね、
油を一切使用しない昔ながらの手焼きせんべいをご賞味ください。
だからちょっと軽い感じもあって、うん、ね。
いやーでもけどは素晴らしいですよ、うん、ホームページ、これはあれはないんですかね、
あ、通販とか、ね、
通販とかはないのかな、
ネットはないの、さっか、うん、
ブログの記事もお休みされてますね。
あ、そうなんだ。
2013年から。
いいじゃないか、ええ。美味しいものはこうしていろんなところに存在するのよ。
ね。
うん。
本当に。お手紙をいただいております。いいですね。ウラフューチャースケープ宛て、くんどうさん、まきさん、スタッフの皆様、いつも楽しいドアサくじをありがとうございます。フューチャーを拝聴した後、ダイバーシティ東京で開催されていたドラえもん未来デパートを訪れました。皆様の未来が良くなることを願ってお便りいたしますと、うん、そんなのがあるんですか、ドラえもんフューチャーデパートメントストア。あ、フューチャーデパートっていいね。
いいね、いいね。
なんかフューチャーデパートっていう通販コーナー、通販なんですか、うん、でラジオショッピングコーナーやりたいね、うん、
やりたいね、
うん、
今のネボケ堂さんのおせんべいとかも、
ネボケ堂とか売りたいよね、
取り扱いたい、
うん、
ね、
それからチョコさん、
はい、
本日の表の放送で生産者の人のことを思って食べると美味しさが増すというお話がありましたが、私、最近私も同じことを実感しております、うん、横浜から千葉県へ引っ越してから毎週末近所の農産物直売所に地元の新鮮野菜を買いに行っているんですが、どんな野菜にも値段の割札には生産者さんの方の名前も書かれていて、
うん、
そして一度買ってみて美味しかったら毎回同じ生産者さんの野菜を買っています、
うん、
年配の方なのかお若い方なのか、どんな方が作っているんだろうといろいろ想像を膨らませながらありがたくいただいております。そうね、
ね、
うん、あ、忘れた、
何、
フランスさん、ウラフューチャー、
うん、
モスさんは日清製粉ではなかったのでしょうか。
その話忘れてた。
そうだ、すっかり忘れた。
そう、表でしようと思ったよね。
ちょうど今表の放送を聞きながらこのメールを書いています、
うん、
先週のウラフューチャーでモスの社長さんから食パンいくつ用意しましょうかという連絡が来ていたので、今週の放送でプレゼントの発表があるかなと思いながら聞いていたのですが、先生がプレゼントのことに触れなかったらモスさんは日清製粉の粉を使っていなかったと思ってくださいとおっしゃっていたので、なるほど、そういうことかと諦めています。あ、そんなことよりも私が気になっているのは F 横の長寿番組が終わりを迎えつつありますという話の後に先生がボソッとつぶやいた、
うん、
あの話ってもうしていいのということ、
うん、
もしかしてフューチャーにも何か起きてしまうのかと思うと心配で夜もおちおち眠れません、
うん、
私同様に気になっているリスナーの方も多いかと思います。あの話の内容とても気になります。
うん、私も気になる。教えて、
こういうの、いや、ドロイドさんもね、うん、あのモスバーガーのあれが気になる、
うん、パンね、うん、
とかね、
うん、
来てるんですけど、あれ、あのほら、あれはまだ言わない方がいいかなっていう、あれ、いや、番組の継続の話ですよ。
あら、
もうストレートに言うと
教えてよ。
いや、知らないんだけど、僕の口からはまだ言えません。
そうなんですか、
はい、
分かりました、ま
あ、いずれ、
いずれ、ね、
いずれっていうか、もうあと何回、
ね、あと3回ぐらい、
3回か、
うん、あと3回、
うん、
分かった、私も何も聞かされてません。
そう、ね、あと3回ですから、
はい、
しかも僕はあと2回。
そうだね、うん、来週お休みだもんね。
お休みだからね、
はい、玉川大福さんが来てくださいます、はい、ね、あれ、ちょっと待って、そのパンの話はいいの。
パンの話はそうだ、パンはですね、日清製粉でした
ね、
はい、
やったー、やったー、ということは
プレゼントあります。それで
やったー、
先週実は日清製粉の人と団中のイベントやりますんで、
はい、
日清製粉の、
上
野さんとトークショーやるんですけど、
うん、
その打ち合わせの時に今日こんなのが来たんですっつって、でモスバーガーの食パンを今度プレゼントしようと思うんですって言ったら、
うん、
それうちじゃないと思いますって言われたんですよ、
うん、
で、と思ってモスバーガーにもう一回確認したら、
はい、
普通のモスバーガーは違うけど、うん、その食パンに限っては日清製粉なんです、ね、うん、
おー、
だから日清製粉の人もまだ知らない情報でした。
なるほど、うん、すごい、
すごい素晴らしいですよ。
ちょっと運命感じる勝手にということでご紹介ができそうっていうことですね、
は
い、
ですです、
やったー、ちょっと楽しみじゃない。
番組の最終回はモスバーガーの社長がゲストかもしれない。
お楽しみに、はい、
ただのファンさん、オリのタロットはどうなったのでしょうか
そうだよね、
オリのタロットすっかり忘れてまして
、
今日はもう順平外で車で待機してるんですね、はい、ちょっとないんですね、
できないんですよ、は
い、すいませんね。ちくわのかさあげさん、
はい、
最近唐揚げの店が増殖しておりますが、うん、全国の花丸うどんでも唐揚げ定食と弁当を売るようになったとか。唐揚げはコロナによるテイクアウト需要と食材の低コストが今の時代にマッチしているとのこと、うん、唐揚げ好きとしてはウェルカムな状況ですが、アラフィフとしてはもうちょっとヘルシーな唐揚げがいいな、あるといいなと願うばかりです。そんな唐揚げのことを言われたってね、何で
しょうかね。ちょ、なんで、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょいいですか先生、はい、なんで今カラオケ、あ、カラオケじゃない、唐揚げに関しては、うん、そんなになんか
投げやりだった、
投げやりなの、唐揚げ好きじゃないの。いや、
好きですよ、好きですけど
こんなこと俺に言われても、
言われてもだって言われてもですよ、そのどうしようもないですもん、だって
そうだけどさ、
ね、だって
もうちょっと優しくして、
この中身はね、この中身は最近唐揚げの店が増えてます、
うん、
花丸うどんでも定食弁当売るようになった、
うん、
唐揚げってのは今のコロナの、
うん、
時代にマッチしてる、
うんだね、
私は唐揚げ好きでウェルカムなんですが、
うん、
もうちょっとヘルシーな唐揚げがあるといいなと願うばかりですって、うん、どこに僕がコメントするよ、違うんですか僕はどうし、何の解決もしてあげられないですよこれ。それはあんたが唐揚げ我慢するとか自分でなんか工夫してよって言うしかない。
なんかでも先生のその言い方がなんか唐揚げに恨みがあるみたいな。
いやいや恨みはないですよ。
大豆ミートの唐揚げ食べたことある？
あります。
あれ美味しくない？
美味しい、
めちゃくちゃ美味しいよね、私ね大豆ミートの唐揚げのお店も出してほしい、あるいは唐揚げ屋さんに大豆ミートバージョンも売ってほしい、同時に両方食べたい。
そうね、で僕は今週東京会議で水産庁の長官と会議やったんですよ、
はい、
今魚の、需要が減ってるから、
うん、
日本、
うん、
すごいんですよ日本って、まあ、世界一の魚を食べる国だったのにガーンと減ってきてて、
それやっぱりコロナの影響ですか、うん、じゃなくてもう
食生活もう10年ぐらい前からずっごとカーンと減ってるんですよ。それまではもう2000年ぐらいはまだ世界で圧倒的に魚を食べる国だった。
じゃあこの本当10年ぐらいってこと？
この10年ぐらいで逆に中国が魚食べるようになった、
うん、
海の魚、中国って淡水魚がメインだったんだけど、
あ、そうですよね、
中国の皆さんが海の魚の美味しさに気づいて、
うん、
ドカーンと上がり、そして韓国もドカーンと上がり、
うんうん、
日本はもうどんどん下がる一方なんですよ。で魚ってやっぱり日本人にとってはね、
うん、
最も身近な資源だし、
うんうん、
体にもいいので食べましょうという動きがあるから、うんうん、どうやったらそれを食べるようになるかっていう、で僕が提案したのは、
はい、
フィッシュフライデーの設定。
フィッシュフライデー、
フィッシュフライデー
フィッシュフライデー
フィッシュフライデーは
フィッシュフライデー
パリはあるらしいんです。パリはあるんです。
本当にフィッシュフライデーなの？
あるんですって、魚は金曜日は魚を食べましょうってキャンペーンをやってるらしいんですよ。
へえ。
で僕は、
うん、
それよりもっとフライですよ。
フライ。
金曜日は魚の唐揚げを食べましょうっていう。
フライって意味や。
魚の唐揚げ。
フィッシュフライでってことね。
そう
そうそう。そういうこと。親父。
いやいや。それで、
いいね。うん、
結局、
うん、
唐揚げってね、
はい、
何でも美味しくすると思うんですよ。
うんうん、
嫌いな人も唐揚げだったら食うみたいな、
うんうん、
そういうのあるじゃないですか。
そうだね、フライだと食べやすい、
食べやすいから、
うん、
だからまずはそこで魚を食べてもらって、
うん、
あ、魚って美味しいんだと、
うん、
フィレオフィッシュをきっかけに魚好きになった子供は多いと思う、
うん、
そういう感じで、
うん、
ケンタッキーフライドチキンをきっかけにチキンが好きになった あの良い子もいると思いますよ、
うんうん、
だからフィッシュフライで、
なるほど、
提案して、
うん、
まあ却下されましたけど、でも
検
討してくれるって言った。あとは僕が言ったのはね、大量速報、
大量速報、
うん、
何
ニュース速報とか地震速報とか入ったら、
うん、
みんなこうおっと思うじゃないですか、
うん、
速報っていう言葉の響きなんか力あると思いません？
そうね、なんかこうやっぱり心をグッと動かされる感じ
もあります。なんかざわざわっとするじゃないですか。
ざわっとする、うん、
大量速報が入るわけですよ、携帯とかに、
はい、
大量速報ピリン、
はい、ピロリン
ピリリンピリリン、どこどこ沖でサンマが大量に取れましたとか入るわけですよ。そしたらなんか嬉しくなってよし
よし、サンマ食べよう、
2日後か3日後か分からないけどデパート行ったら、あのスーパー行ったらサンマあるだろうなとかって思って、
サンマ安くなってるもんね、大量だったら、それ嬉しい、
それ嬉しいじゃないですか、うん、それでなんかこう魚の旬をもうちょっとこう身近に感じるようになって、うん、
あ、
そういうやつ、
なるほど、そうか、そんなにお魚の食べる量って減ってるんだ、うん、あのほらイギリスのフィッシュ&チップスとかあるじゃない、
ええ、
ああいうお店も日本っぽくしてアレンジして美味しくして出せばいいんじゃない。
そうですよ
ね、
ええ、ほどがやの竹丸さん、
はい、
アーティストスポークンに前向きになっていただきありがとうございます。
急に前向きになった
今週は興味深い話を2連投もしてくださって嬉しいです。先週のアップの中で純平さんが登録者数が36人と言っていたので気になっていましたでも牛さんの YouTube チャンネル登録者数12人の3倍います牛ひの YouTube チャンネル12人、
ちょっと待って、牛ひの YouTube チャンネルって何を配信してるの、
分かんない
何をやってるのやつ、あ、会社の、
あ、
会社のじゃないの、あ、手洗いうがいの、あの動画をアップするのにチャンネルと立ち上げたら12人なの、うん、登録してる人が、
そうそう
そうそう、でくんのさんのその
36人、いや36人最初、
うん、
3人ぐらいだと僕は思ってたんですよ、
うん、そんなわけないですよ、
いやいやいや、でもね、うん、なんかね、うん、
いやだから、うん、宣伝がまださ行き届いてないんじゃない、
いや
小山君堂がこんな素晴らしいことをやっているっていうのをさ、
いやいやいや素晴らしいことやってないけど、
もっとし
一回じゃあ皆さん聞いてみてくださいよ。でもね月に300円かなんかかかるんだよね、
うん、そこかな、
そう、ね、でもねそこでは柳井さんの秘密とか
絶対言ってない、
給費の秘密とか
絶対言ってない、
もう全部もうハサミの恋愛事情も全て語ってます
ハサミちゃんね、多分ねツイッターで聞くとかっ答えてくれちゃうから大丈夫
あともうミキサーの森田くんがアルバイトに手出した時のあの話とかも、
ね、もう化石みたいな話をまだ言うおじくり出す、
あの子の名前なんだっけ、
20年ぐらい前の話、
あの子の名前ボーダ
ーね、
ボーダー、すごいな、ボーダー今何してんだろう
ね、え元気かな、うん、ね、歴代の、ね、AD ちゃんたち気になりますよね、
うん、
大丈夫です、くんのさんそんな秘密知らないから、みんなの
遊び人の金さん、
はい、
うーん、3月3日ひな祭りの日にクラブハウスで大好きだった仙台坂を登ったところにあるイタリアンレストランのウェイティングバーアバンティのルームにくんのさんが出るというので聞きました。
おう、
あの常連さんはババさんだったのかとか、くんのさんはあの頃から一目置かれる存在だったのかとか、アバンティを探しに行って警官に聞くのは僕だけじゃなかったとか思いながら聞いていました、
うん、
あ、アバンティがなくなって残念です。でもアバンティがなくなっても今テレビ東京じゃない、東京 FM では、
うん、
なんとかってあの牛さんと東京スピークイージーっていうのがありますからね、
う
ん、
はい、そうね、
ええ、
面白いよ、
ぜひイージーに作ってる番組を一回聞いてください
どういうことですか、
これは、毎週欠かさず拝聴しております。私は会社員と画家をしております。
へえ、
ガカリーマンです。
ガカリーマン、いいね、
ガカリーマン、
ガカリーマンいいね、
女性です。ガカリーマン、
へえ、
今私はどうにもこうにも黄色に取り憑かれております。は、黄色い壁、黄色い空、黄色い道路を油絵で描いています。なぜだか理由は分かりませんが、情緒的なところが関係している、情緒的なところが関係しているのかもしれません、 私の好きな、私自身の好きな色は青です。
なのに黄色描きたいんだ。
ええ、お二人は何色がお好きですか。僕黄色好きですよ。だって N35 黄色だもん。
あのオレンジじゃないの？あ、N35 か。
N35 オレンジ。
そっか。
あ、N35 オレンジ。N35 が黄色。黄色、うん、黄色好きです、
ね。あれビタミンカラー好きなんですね。そうそうそう。オレンジとか黄色とか。はいはい、
柳井さんは？
私はもう断然青です。青ばっかり。なんでも青とピンク。
あ、
うん、が好きですね。
それ
なんかこういう黄、でも黄色描きたくなる心理ってなんかあるんでしょうね。
あるんでしょうね。ガガリーマン。
ね。
画家とサラリーマンでガガリーマンっていう、ね、
いいじゃないね。
しんのすけのしんごとしんのすけのペイさん、
はい、
なるほど。先週は枕の話と米焼酎100のお話を取り上げていただきありがとうございました。今週も人生日報よろしくお願いします。しんのすけのしんごさん、牛飛さんの選曲が個人的に好きです。時期とテーマ、お話の流れに合わせた歌詞の選曲をされているような感じがしていつも聞き入ってしまいます。ふとラジオと他音声メディアの違いをぼんやりと考えていたときに、音楽を使用できるか否かが大きな違いかもと感じました。
うん、
そう、僕もそれは本当感じますよ。
そうだね。
あとはちゃんと編集するかしないかっていうね、
うんうん。
編集することでつまんなくなることもあるけど、編集することで面白くなることもあるしね。あとは。どれ行こうかな。しんのすけのペイさん、先日上野近くに用事があり、上野公園の前を通ると桜が満開ではありませんか。思わず写真を何枚か撮ってしまったのですが、上野公園入り口の両側に一本ずつ咲く大寒桜は有名らしいです。また例年よりも開花が早かったようで、桜の木は一本本でも豪華絢爛に咲いており美しかったです。お二人はお気に入りの桜のスポットなどありますでしょうか。ありますか。
私はもう井の頭公園ですね。だって小学校から高校まで毎日通学路でしたからね。
うん、
毎年あそこの桜見ながら通学。
あ、そうですか。
井の頭公園してました。あのブルーシート朝から引いて待たされてる新入社員のサラリーマンの人を横目に見ながら通学するっていう感じでしたね。久野さんどっか好きなとこあります、
ね、僕はね、青山墓地がまあ当たり前ですけど、
うんうん、
好きですかね。
綺麗、うん、だよね。
あとはそうね、あ、横浜にあったんだよな昔。横浜のどっかも忘れたけど、桜の綺麗な公園があって。
デートしたんですか。
デート行ってましたね。なんかあったらそこ、たそこ行ってた車で。
久野さんの、うん、ドライブデートの話ってちょっと面白そうですよね。
いやいやいやいやいやいや。
今度柴田悟さんの番組に出たらほら、私言ったじゃない、美女と悟って、ええ、今度美男と悟にしてもらってさ、ちょっと久野さん、いやい
や、おじさんと悟にした、
おじさんいいじゃんなんか楽しそうな話出てきそうじゃない。
うん、
聞きたいな。
いやいやいやいや、
くんくんのドライブデート。
いや、僕はね、そんな、うん、そんな僕にはそんな資格ありません。
なんでですか
さて帰ろう。
あれ、
じゃあさよなら。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
は
い、来週はお休み。
そうなんですよ
ね、
来週
は
休み。 あ、
はい、
あとね、ちょっともう一回言っとくと、
はい、
ゴスペラーズとデュエットしたい人募集します。あ、
そうだね、
はい、
私も応募すればよかったな。
いや、まだまだ月曜まで大丈夫ですよ。あ、月曜かな、火曜、あの日曜か、どっちか。どうですか。
いやいやいや、
お願いしますよ。
おばさんは無理っす。はい、そうだね、はい、8日だっけって言ってたよね、確かね、
8日かな、
ね、はい、なので、じゃあくんどうさん、また再来週。
はい、フューチャースケープ、フューチャースケープ。